1. 守り支え合う命。9月は自殺対策強化月間。区は生きることの支援に取り組んでいます。新宿区では年間90人前後の方が自殺で亡くなっています。その数は交通事故死の10倍以上に上ります。また自殺で亡くなる方の約半数は20歳代から30歳代の若者です。自殺に至る背景には様々な要因があり、自殺を防ぐためには社会全体での取り組みが必要です。区では引き続き自殺予防のための取り組みを強化していきます。問い合わせ、健康政策課健康企画係、第2分庁舎分館1階、電話 5273-3024、ファクス 5273-3930 へ。一人で悩んでいるあなたへ、その思い話してみませんか？もう消えてしまいたい、そんな気持ちになったことがありますか？抱えている悩みが深刻だと、将来に希望が持てず、生きる意味を見失うことがあります。区では若者向けに、悩みを乗り越えた人からのメッセージや、悩みを相談できる窓口を紹介するリーフレットを作成しました。今回は、掲載しているメッセージの一つを紹介します。なお、リーフレットは健康政策課、保健センター、特別出張所等で配布しているほか、新宿区ホームページでもご覧いただけます。誰もが分かってくれる人をきっと見つけられる。石井彩香さん、NPO 法人ライトリング代表理事。過度なダイエットから摂食障害になり苦しんだ時期がありました。痩せることで評価され、結果を出すことがうまく生きるために大事だと思い、痩せた自分を見て、なぜ人が避けていくのか分かりませんでした。苛立ち、自分も傷つけていた頃に、養護教諭の勧めで小児科にかかると、主治医は、よく頑張ったね、と私に言いました。それはずっと心の底から欲しかった言葉で、初めて味方ができたのだと救われました。自分を受け入れてくれる人がいるだけで人は救われる。誰もがいつか分かってくれる人をきっと見つけられる。そしてあなたもそのような人になれる。そう願って今の活動をしています。そっと打ち明けること、今試してみませんか？周りの人にできること。気づきの輪、もっと広げよう。あなたを必要としている人がいます。家族、友達、インターネット上の知り合い。どんなつながりも悩んで生きることが辛くなった人の心に希望を取り戻すきっかけになる可能性を持っています。周りの方の様子がいつもと違うと気づいたら、まずは一言、大丈夫？と声をかけてください。気づき。家族や仲間の変化に気づいて声をかける。大丈夫？何かあったの？最近眠れてる？2週間以上続く不眠はうつのサイン。傾聴。本人の気持ちを尊重し耳を傾ける。つらかったね。よくやってきたね。つなぎ。早めに専門家に相談するよう促す。一緒に相談に行こう。見守り。温かく寄り添いながら見守る。これからも相談に乗るよ。以上、イラストの書かれた記事です。思いを打ち明けてみようと思ったら、東京都自殺相談ダイヤル、心と命のホットライン、0570-087478、午後2時から翌午前5時30分まで、年中無休。東京命の電話、3264-4343、24時間年中無休。東京自殺防止センター、5286-9090、午後8時から翌午前6時まで。火曜は午後5時から翌午前6時まで、年中無休。保健センターでも心の悩み相談をお受けしています。保健師が相談をお受けしているほか、精神科医の精神保健相談、月1回程度予約制も実施しています。 悩んでいる方はもちろん、その周囲の方からの相談も受け付けています。牛込保健センター、弁天町50、電話3260-6231、ファックス3260-6223、四ツ谷保健センター、三栄町25、電話3351-5161、ファックス3351-5166、東新宿保健センター、新宿 7-26-4、電話3200-1026、ファックス3200-1027、落合保健センター、下落合 4-6-7、電話3952-7161、ファックス3952-9943。いずれも月曜から金曜、年末年始祝日等を除く、午前8時30分から午後5時まで。相談先がわからないときは、区では健康や家庭の問題などの相談内容別に窓口をまとめた冊子、困りごと悩みごと相談窓口一覧を発行しています。健康政策課、保健センター、特別出張所等で配布しているほか、新宿区ホームページでもご覧いただけます。心の健康の書籍、音楽に触れてみませんか？中央図書館では自殺対策強化月間に合わせて心の健康に関する書籍、CD などを展示、貸し出ししています。日程9月25日日曜まで、9月5日、12日、いずれも月曜、15日木曜、20日火曜は休館。問い合わせ、中央図書館資料係、大久保 3-1-1、旧富山中学校、電話3364-1421、ファックス3208-2303へ。以上、守り支え合う命でした。2、障害者福祉センターの催し。富山 1-22-2、電話3232-3711、日曜祝日を除く、ファックス3232-3344。講演、障害者差別解消法とは、日時、9月17日土曜午後1時から3時まで。対象、区内在住で障害のある方、家族ほか100名程度。内容、障害者差別解消法成立の経緯と概要。差別、合理的配慮の解説。講師は、蔡孝則、特定 NPO 法人 DPI、障害者インターナショナル、日本会議。会場申し込み、当日直接障害者福祉センターへ、先着順。障害のある方向けの講座。10月から29年3月までに実施する講座の参加者を募集します。日時、内容、定員。1、編み物講座。第2、第4火曜、午前10時から12時まで、全12回。初回は10月11日、6名。2. 組紐講座。毎週火曜午後1時から3時まで、全24回。初回は10月4日、15名。3. 絵手紙講座。毎月第3水曜午後1時15分から3時15分まで。全6回。初回は10月19日、10名。4. 身体障害者向け料理講座。毎月第3木曜午後2時から5時まで。全6回。初回は10月20日、8名。5、知的障害者向け料理講座。毎月第4土曜午後1時から3時30分まで。全6回。初回は10月22日、10名。6、パソコン講座。年賀状作成。水曜午前10時から11時30分まで。初回は10月26日。または、木曜午後1時30分から3時まで。初回は10月27日。いずれも全7回。10名。対象、区内在住で障害のある方。定員に余裕がある場合は家族も参加できます。費用1回100円。減免制度あり。材料費等は各自負担。会場申し込み、9月20日火曜までに電話かファックス。記入例のほか希望講座。6のパソコン講座は曜日も。障害名を記入。 または直接障害者福祉センターへ、応募者多数の場合は抽選。以上、障害者福祉センターの催しでした。続いて、新宿区社会福祉協議会の講座。2つ。まず、ボランティアのための朗読講座。日時10月5日、12日、いずれも水曜、午後2時から4時まで、全2回。会場、新宿区社会福祉協議会、高田の馬場 1-17-20。対象、2回とも参加でき、講座終了後に区内でボランティア活動ができる方、30名。内容、題材、場所、対象に合わせた表現方法等、朗読の基礎と実践。講師は宮下恵子、朗読ボランティア指導員、グループカナリア講師。申し込み、往復はがきに記入例の通り記入し、9月15日木曜、消印有効までに、新宿区社会福祉協議会視覚障害者交流コーナー、郵便番号 169-0075、高田の馬場 1-17-20、電話 6233-9555 へ。応募者多数の場合は抽選。次、傾聴ボランティア養成講座。講義や実技を通して学ぶ全2日の講座です。日時10月28日金曜午後6時30分から8時40分まで。29日土曜午前10時から午後4時30分まで。会場牛込タンス地域センター、タンス町15。対象、区内在住在勤在学で2日とも参加でき、次のいずれかに該当する方。住民主体の支え合い活動グループの立ち上げを検討している方。住民主体の支え合い活動グループによる施設運営を検討している団体の方。施設での傾聴ボランティア活動を希望する方。個人支援ボランティア活動、傾聴活動等を希望する方。申し込み、電話かファックス、記入例の通り記入で10月21日金曜までに区社会福祉協議会、電話 5273-9191、ファックス 5273-3082 へ。定員50名、応募者多数の場合は抽選し、落選者のみ通知します。続いて、福祉のコーナー2件。まず、講座、肢体不自由な方への日常のケアを見直そう。日時対象、9月30日金曜、午前10時30分から12時まで、区内在住の重度肢体不自由児者の家族25名。午後1時30分から3時まで、重度肢体不自由児者を介護する家族、区内のグループホーム等施設の職員65名。内容、年齢を重ねることで起こる嚥下の障害、日々のリハビリの大切さ、在宅ケアに携わる理学療法士、ケアスタッフの日常の工夫等を専門医師が解説。会場申し込み、当日直接新宿コズミックセンター、大久保 3-1-2 へ先着順。問い合わせ、障害者福祉課事業指導係、本庁舎2階、電話 5273-4253、ファックス 3209-3441 へ。次。認知症サポーター養成講座。認知症に関する講義や介護施設の見学を通し、認知症の方への支援方法を学びます。受講者には認知症サポーターの印、オレンジリングを差し上げます。日時、10月5日水曜午後1時30分から4時まで。会場、特別養護老人ホームあかね園、北山伏町 2-12。対象、区内在住在勤在学の方30名。申し込み、9月7日水曜から、電話 3266-0753 か、ファックス 3266-0786、記入例の通り記入。で、タンス町高齢者総合相談センターへ。先着順。3、人と動物が共生する社会へ。9月20日から26日までは動物愛護週間。人と動物、ペットのより良い関係を築くため、動物との上手な付き合い方を考えてみませんか。問い合わせ、衛生課管理係、第2分庁舎3階、電話 5273-3148、ファックス 3209-1441 へ。ペットを飼おうと考えている方へ、 飼うときは最後まで責任と愛情を持って。ペットを飼う前には、住宅環境、家族、近隣の状況のほか、将来の生活のこともよく考えましょう。どうしても飼えなくなったら、新しい飼い主を探してください。ペットを飼う前にご確認ください。ペット科の住宅に住んでいる。引っ越しの予定がある場合、引っ越し先はペット科の住宅である。ペットを飼うことに家族全員が賛成している。動物に対するアレルギーのある家族がいない。年齢や家族構成など将来の変化も考えてペットの種類や大きさを選んでいる。毎日欠かさず世話ができる。排泄物の片付け、防音対策、しつけなど近隣に迷惑をかけないよう配慮できる。食費、衛生費、病気や怪我の時の治療費などペットの一生にかかる費用を考えている。万が一飼えなくなった時のことを考えている。犬を飼う時のルールとマナー。犬の登録と狂犬病予防注射。犬の飼い主には犬の登録と毎年1回の狂犬病予防注射が法律で義務付けられています。犬の登録。登録すると固有の観察番号が付けられます。迷子や災害時等でも観察をつけていれば飼い主を特定できます。登録は衛生課特別出張所で受け付けています。狂犬病予防注射。区では毎年4月頃に犬の登録をしている飼い主に予防注射のお知らせをお送りしています。4月から6月までに動物病院で予防注射を受けた後、獣医師が発行した予防注射済みの証明書を衛生課か特別出張所に提出してください。予防注射済み表をお渡しします。犬の散歩で気をつけること。必ずリードでつなぎ、とっさの動きに対応できるよう短く持つ。犬のトイレはなるべく散歩の前に家で済ませ、散歩の時は排泄物の処理ができるよう、水、ビニール袋、ティッシュを持ち歩く。人と猫との調和の取れた街づくり。地域猫対策。地域猫対策とは、餌やり、清掃のルール作りや去勢不妊手術で野良猫を管理する仕組みです。野良猫による糞尿やゴミ荒らし等の被害を減らし、地域の環境を守るため、地域住民、保健所、ボランティア等が一体となって進めています。去勢不妊手術により野良猫が増えないようにし、決まった時間に餌やりと清掃をすることで、不衛生な状態を防ぎ、糞尿の被害を減らします。また、地域猫対策を通して、地域のコミュニケーションが活性化したという報告もあります。猫を飼う時のルール。屋内で飼育する。捨てない。修正飼育をする。繁殖を望まない場合は、去勢不妊手術をする。首輪や迷子札で身元を表示する。ペット何でも相談をご利用ください。区内18カ所の協力動物病院、東京都獣医師会新宿支部加盟で受け付けています。ペットの正しい飼い方、しつけ方、健康問題などを電話でも相談できます。表、病院名18。所在地、電話番号の順に読みます。市ヶ谷動物病院、市ヶ谷柳町25、宮坂ビル1階、3269-1299、新宿動物病院、新宿 7-11-5、ケヤキハウス2階、5272-1323、遠藤動物病院、北新宿 3-9-3、3371-7182、アーバン動物病院、大久保 2-3-16、サニー大久保102、3204-1323、辻記念動物病院、高田の馬場 1-20-2、3200-0076、ワトソン動物病院、西早稲田 1-11-8、ビラ早稲田1階、3200-1098、おたき橋動物病院、百人町 4-9-2、第二浅見ビル、5332-6866、牛込犬猫病院、南山伏町 2-15、3268-8059、愛川動物医療センター、西落合 4-3-1、5988-7888。花園動物病院、新宿 1-25-11-105、3352-2115、北村動物病院、早稲田鶴巻町556、マンション暁1階、3203-1190、早稲田動物病院、早稲田鶴巻町110、3207-9511、トッキー動物病院、北新宿 1-36-3、 533-8-6870、西山動物病院、西落合 4-17-11、3950-1055、マリーペットクリニック、上落合 1-5-4、6279-3385、木村動物病院、馬場下町50、3203-0011、ロッソ動物病院、住吉町 7-2、加藤ビル1階、3350-7976、ジュアペットクリニック、日進塾 5-21-1、クラフトビル1階、6300-9457。表終わり。災害時の動物救護。区では平成15年に東京都獣医師会新宿支部と災害時における動物救護活動に関する協定を結んでいます。また、各避難所には、ケージ等の防災用品や、動物救護マニュアルを配備しています。避難所での動物救護。避難所では人とは別の場所に動物専用の避難場所を設置し、飼い主を中心とする動物救護部が世話をします。負傷した動物は原則として飼い主が近隣の動物病院等で治療を受けさせるようにします。災害時に備えた備蓄を。5日分程度の食料や水のほか、トイレ用品、ケージ、リード、ペットの写真、犬は観察と狂犬病予防注射済み表、猫は迷子札などを準備しましょう。なお、避難所で受け入れられない爬虫類や両生類は、災害時の受け入れ先を決めておきましょう。動物由来感染症にご注意を。動物由来感染症は、動物に噛まれたり引っかかれたりして感染する病気です。代表的な狂犬病は、ウイルスに感染した犬等に噛まれることで感染し、発症するとほぼ 100% の確率で死亡します。海外では、不必要に動物に近づくことは避け、噛まれた場合にはすぐに受診してください。感染を防ぐために、ペットとの過剰な接触を避け、触れた後はうがい、手洗いをする。ペットの身の回りを清潔に保ち、糞尿はすぐに処理する。ペットの具合が悪くなったら、すぐに動物病院に連れて行く。動物愛護ふれあいフェスティバル。9月17日、24日、上野恩賜公園で開催。問い合わせ、東京都福祉保健局環境保健衛生課、電話 5320-4412 へ。詳しくは、東京都福祉保健局ホームページ、http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/index.html でご案内しています。パネル展示ほか、日時9月17日土曜午前11時から午後4時まで、内容、動物愛護セレモニー、パネル展示ほか、会場申し込み、当日直接上野恩賜公園台東区へ。功労者表彰式、公演、人も動物も幸せになれる譲渡とは、日時9月24日土曜午前11時から午後4時30分まで。会場、東京国立博物館平成館大講堂、台東区上野公園 13-9。申し込み、9月23日金曜正午までに、電話で、日本動物福祉協会6455-7733へ、定員390名。動物愛護週間パネル展。ペットの防災や犬の登録、狂犬病の予防、地域猫対策を紹介します。日時9月9日金曜までの午前8時30分から午後5時まで、6日火曜は午後7時まで。会場、区役所本庁舎1階ロビー。以上、人と動物が共生する社会へ、でした。ここでテープ第1巻 A 面を終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。